ナショナリズムがないと日本は滅びます。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
表現者クライテリオン、はい、去年の最新号がようやく発売になりました。
これ6月15日にね、はい、発売になったばかりですよね、
はい、そうです。吉田さんの手元にはこのクライテリオンの表紙がありますけど、うん、いかがですか、こうちょっと
なんかこう山の中の表紙なんですね、はい、
そうなんですよ、はい、これ今回はナショナリズムっていうね、なんかよくわからん言葉ですけど、うん、これ大丈夫です。ナショナリズムとは何かっていうね、そういうタイトルで、
今回
の
特集で、ね、教えてくださるんですね。そ
うそう、とは何かっていうのでね。
はい。
で、表紙の感じも、前表現者ってすごい前ボーンと出てたんですけど、
そうですよね。
まあ、今回クライテリオンっていうの前にコーンと出して、表現者っていうのがあんま見えないように。
あ、確かに。
こうね、リニューアルバージョンでね、もうこれ、新規一点変えようと。
おお、うん。
ね、これね、西部進先生から引き継いだじゃないですか。
はい。
表現者っていう雑誌。で、それいろいろ、自殺されはったとか、その北条があったとか、いろいろあって、前の版元があったんですけども、それがね、ちょっといろいろとあったんで、とりあえずもう一旦そこは終わって、新しい版元から出しましょうって言って、京文社書房さんっていうところから、出版社から出すことになったんですね。
はい。
で、まあもう、再リニューアルスタートだと、リスタートだということで、じゃあ、まあ表紙のイメージも変えようじゃないかって、これ編集部みんなで、デザイナーの方とも一緒にね、いろいろと相談をして、
はい、
じゃあ表現者っていうよりも、クライテリオンをこう前に、基準を我々追い求めるんだ。まあ、これをこう表に出そうっていうので、これをこう大きくポンと出して。で、表紙のイメージももう今までともガラッとこう変えて、なんかこうグリーンなね、
はい、
感じで、ちょっとこういい感じに表紙も変えてですね、
はい、
まあ、リニューアル再スタートやなと。いうことで、雑誌ロゴも表紙も完全に刷新、リフォームトゥコンサーブも完全に変えましたということで、これからもよろしくお願いしますということなんですけども、
はい、
今日はもうこのナショナリズムですからね。ナショナリズムってなんかわかります？
よく聞くんですけど、うん、じゃあ何かって聞かれたら、
ちょっとね、これうちの家内に聞いても、何みんなでってこととか、もうなんかすっとすっとんけなこと言ってて、
いや本当にちょっとわからないですね、
みたいなね。今もじっくりとこれ何か、はい、みたいな、これがないと日本やばいよっていう話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか？
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマはナショナリズムがないと日本は滅びます、うん、このナショナリズムって、ね、うん、先ほど思ってたんですけど、
そう
じゃあどういう意味なんだろうっていう、
これね、日本語で言うと、まあ、いろんな訳し方があるんですけど、
はい、
国家主義とか、あと国民主義っていうことなんですね。リズムですか、最後イズムっていうのがついてるので、なんとか主義っていうことなんですけど、ナショナリズムのナショのとこはネーションっていう意味で、
はい、
ネーションっていうとこれは国民とか、まあ、国家っていう意味 まあ、国のことですね。で、だからこう、いろんな、エゴイズムって言ったら、エゴって自分じゃないですか。
あ、はい。
だから自分大事にするみたいな。これエゴイズム。で、ナショナリズムっていうのはネーション大事にするっていうことで、国を大事にしましょうと。なんかこう、愛国心とか、
はい。
なんか国をこう大切にしようとか、
うん、
それとかなんか国民みんなで仲良くして問題に立ち向かっていこうとか、
うんうんうん、
まあ、そんな意味なんですよ。
すごくわかりやすいです。
ね、もう国民主義、国家主義。
はい、
ね。で、これがですね、これ吉田さんの世代やと、
うん、
あ、ナショナリズムってなんかそんなあんにゃーって言って。で、これ、いいか悪いか言ったらどっちです？いいか悪いか中立か、どれです？
いや、いいんじゃないですか。
普通そうっすよね。
はい。
だから家族主義ってなんかすごくいいじゃないですか。家族仲良くする。うん、
大切に
って。そうそうそう。友達主義もなんかいい感じじゃないですか。友達大事にするとか、はい。地域主義って自分のこう、だから京都主義とかね、京都大事にするとか。
はい。
だから京都主義っていうのは近いですよね。
うん。
こう、日本主義じゃないですか。ナショナリズムってこう、日本大事にするってこと
ですから。
うん。いい感じでしょ？
はい。
いい感じなんですけど。
はい。
どっちかというと僕、吉田さんが、いい感じで思ってるのが僕にとってちょっと軽く衝撃で。これね、
どういうことですか？
僕らの世代よりちょっと下から上ぐらい全部ね、はい、ナショナリズム、危険って思うんですよ。
え？
やばい、危険、危ないってね、思う。もうパブロフの犬みたいにね、ナショナリズム、やばいってこうね。で、僕らよりもっと上のね、60歳とか70歳ぐらいの人は、ナショナリズムって言ったらめっちゃやばいもんやと思ってるんですよ。
なんでなんですか？
これね、戦争の記憶があるんですね。だから第二次世界大戦、大東亜戦争ね、太平洋戦争、はい、あれがなんか赤もんやっていう教育をもう戦後の僕らの上の世代ってむちゃくちゃやられたんですよ。第二次世界大戦絶対あかんぞ、こんなん戦争になって最悪やぞってすごいやられてて、であれを導いたのは何かっていうと、日本の国大事にしてる思いがあんな戦争を導いたんやと。それから国大事やと思わへんかったら戦争なんかしひんやから、国大事やっていうのをもうやめようぜっていうことになってたんですよ。
ちょっと、ね、全然考えが違いますね。
ちょっとびっくりするでしょ？
はい。
でもね、僕らの世代でも相当やられたんですよ。
は
ぁ。これ、家族大事はいいし、地域大事はいいし、で、場合によっちゃ、アジア大事にするとかね。
うんうん。
こう、地球大事にするっていいんですけど、どういうわけかこう、地域と、だから京都とか近畿と、アジアの間の日本だけはダメ！
なんでなんですか？
NG!NG! ってなってたんですよ。で、だからね、ほんと日本ではこう、ナショナリズムに関して、国大事やんって言うと、ものすごいこう、反発されるっていうのがすごくあったんですね。うん、特にこれ政治的に言うと、政治には二つの派閥があるって言われることが多くて、
はい、
左翼っていうのと、右翼っていうんですね。はい、で、この、右翼っていうのは国大事っていう人で、左翼っていうのが、こう、革新派でね、なんか国をことを改革していこう。日本をもっと違う国にしていこう、みたいな。で、それが左翼って呼ばれるグループなんですけど、日本はこう戦後、ずっと左翼っていうのがすごく強かったんですよ。こう、新聞とか。まあ、新聞名も上げないですけど、まあまあ、そういう新聞とかね。こう、なんか、兄弟なんか左翼の巣窟とこう、言われて、もう、国を大事にするとかって、アホかお前みたいな。感じになって、昔の東大とかでもずっと、なんか学生運動ってあったじゃないですか。
はい、ありました。
なんかこう最後、赤軍派とかになって、なんか、いろいろ、なんやかんやって、すごい揉めてて、なんか、反対、反対とかなんかやって、こう、ヘルメットかぶってるみたいな。あれ、左翼っていう運動の、まあ、コアにあるもんなんですけど、
はい、
あれがね、こう、薄甘く日本をこう、覆ってたんですよ。っていうか、今でも覆ってるんですけどね。こう、吉田さんのとこまで降りてきてないんですけど、実は、こう、そういう人たち、60歳ぐらいの人ってね、これそういう人多いんですよ。特に当時大学で勉強してはった人って多いんですよ。東大とか京大とか、なんかそういうね、早稲田とか慶応とか。
はい。
で、その人ってどこ行くかって言ったら、偉い会社に行くわけですよ。
う
ん。新聞社とか。
はい。
テレビ局とか。そういうところ、マスメディアに、
うん。
で、その人たちがまあニュースを作ってるんですよ。だから、今のニュースって、なんとなくナショナリズムはあかん感が出てるんですよ。未だに。
ああ、意識して見てなかったですね。
でもね、よー見てたらね、国あかんっていう感じがすごくこう。
これからちょっとチェックしときます。うん、ます
で、なんかナショナリズムあかんってことになってたんですけど、
はい、
今はなんかこうまたちょっと時代が変わってね、保守がいいって、僕ら保守思想って言うじゃないですか。
はい。
で、安倍さんなんていうのは保守政治家とこう言われてて、
はい、
自由民主党も保守の政党とこう、まあ、言われてて、まあ、国大事にするのはええやないかと。いうことが、今、政治ではよく言われるようになったんですけど、マスメディアの中には、あるいは、マスメディア以外の方の中にも、こう、左翼と呼ばれる、ナショナリズムあかんっていう人たちがいてて、その人たちから安倍さんとかすごくこう攻撃されたりとか、まあ、することは あるんですね。でも、本当は世の中もっと複雑で、
はい、
もうややこしいんですけども、うん、まあまあなんか大雑把に言うとそんなことに今なってるということなんですよ。
は
なんか不思議やなーって、なんかよその国の話聞いてるみたいな。
いや、なんか、で私たちのね、この若い世代の中では多分そういう考えっていうのが。
もう、ないんですね。
うん、と思うので。
でもなんか、歴史の教科書とか、
はい。
結構なんか日本軍あかんって悪いやつって書かれてなかったです。
記憶にない。
もう記憶にない。それはいいですね。僕らもなんか日本って悪いやつやって、小中って教えられましたから。
そういうふうに教えられたっていう覚えはないですね。
もう感じもない。なんか、普通に日本、はい、大事やん、いいやん、みたいな。
う
ん、
もうこういうことがあった?こういうことがあったっていう感じ。
すごーい。
だったと思うんですけど。
すごーい。ちょっとカルチャーショックで、こういう話、吉田さんの世代の方とたまにしとかんとダメですよ、僕はね。もう時代がそこまで変わってるんですね。
いや、もう私の記憶が正しければですけど。
いやいや、でもまあ、みんな大体そんな感じでいるってことじゃないですか。だから、日本あかんって感じもないんですよね。
うん、そうだと思いますけどね。
で、日本が、仮になんかあったとしても、はい、えらい昔の話やし、
うんうん、
なんかちょっとよくわからへんわ、みたいな。
まあ、先生にいろいろお話を聞いて、
うんうんうんうん、
日本、やばいな、あかんなっていう、ね、認識がちょっと出てきましたけども、どね、今までは。
そうですよね。う
ん、
でもまあ考えてみてくださいよ。僕よりまだ2、30ぐらい上のね、
はい、
60歳とか70歳ぐらいの人って、やっぱりこう、戦争直後の記憶とかも、あったりして、で、その人たちが僕の直上だったので、
はい、
戦争をよく知ってる人たちが上にいたので、戦争の影響がすごく僕にはまだ残ってるんですよ。でも僕と吉田さんの間にだいぶ時代、世代の違いがあるじゃないですか。
はい、
そしたら、こう、関節の関節、あるいは関節の関節の関節になってるから、
うん、
戦争の時っていうのは自分と関係ない感が、出てるんですよね。
多分もう昔の記憶
で昔の歴史の。ね、うん、もうなんか、明治時代も昭和時代もあんま変わらんみたいな。なんかね、場合によっちゃ、
はい、
それぐらいの、まあ、感じなんですよね。
そんな気がしますね、うん。
でもね、普通に生きてると、国大事ってものはもう当たり前なんですよ。
うん、
だからナショナリズムがあかんって言われてる状況って、もう異常な事態だったんですよね。だからね、このラジオ聞いてくださってる方、若い方からご年配の方もたくさんおられると思いますけども、ご年配の方、いや、今の若い子こうなんやってみて驚きでしょうし、
はい、
若い方は、え、昔、ナショナリズムあかんって言われてたんっていう意味で驚きなのかもしれないですよね。
いろんな発見がありますね。
でも、とにかく普通なもんやっていうふうに認識してもらうのが一番いい。と思うんですね。で、今回、まあ、特集号を出すじゃないですか。その中にナショナリズムの話がいっぱい載ってるんですけど、その中に一人佐藤健二って僕一緒に本書いたりした、方がいて、劇作家とかやったりいう人なんですけど、まあ、彼もナショナリズムの話を書いててね。それで彼が特に重要視してるのは、
はい、
祖国っていうものと、僕たちのお母さんっていう存在があるじゃないですか。
はい。
母。これがね、こう、非常に抽象度の高い世界では、だいたい同じもんやと思われてるんだと。こう、母も、祖国も、もう、僕たちが決めたんじゃないじゃないですか。
うん。
産んでくれたもんでしょ?言ってみたら。
はい。
祖国って。お母さん産んでくれたもんじゃないですか。
うん。
だからもう、僕たち決めたんじゃないし。で、ある程度大人になってきてから、そこに母がいるとか、祖国があるって気づくじゃないですか。で、これもう、運命ですよね。
はい。
だからこう、祖国に対するこう、関係と、母親に対する関係っていうのがもう、そっくりなんだよっていうのをこう書いてる。話があって、ああ、なるほどな、と思ってたんですけど、今日はそのナショナリズムの話をするためにもですね、
はい、
ナショナリズムの感じってこうどんなんかっていうのをしっかりこう聞いてくださってる皆さんにこう心にゾンと分かってもらうために、この曲を紹介したいと思います。
はい、
かりゆし58のアンマ。
みたいな女の子を優しさの中に凛々しさを秘めた人になるようにと願いあなたの一番好きな花の名前を付けました
週刊ラジオ表現者藤井聡あるがまま日本京都
荷物を運ぶそれは単に荷物を運ぶことだけではないその荷物に込められた送り手の心を届けること 大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
かりゆし58のアンマーお届けしました、は
い、これ吉田さんご存知だったんですね。
はい、聞いたことあります。
これね、いや、ええ曲ってね、僕もなんか、うん、これまたいつもうちでおったなんか子供が聴いとって、なんかええ曲やなとか思ったんですけど、
はい、
やっ
ぱ車でもよく聴いてました。
そうですか、はい、これね、やっぱこう男の子からするとですね、これなんかちょっとジーンとくる C なんですよね。これだから要は、ご案内の通り、そのお母さんに愛されてた男の子が、まあ、大人にっていうか、青春時代中、思春期になってくると、母親に暴言吐くように、ぐれてしもって、で、これ何言うたんかちょっとわからないんですけど、うん、私はあなたに言ってはいけない、決して口にしてはいけない言葉を加減もせず投げつけては、あなたの心を踏みにじった。まあ、こういうことってね、なんか若い男ってあるん。
まさに思春期ですか。
思春期はね、なんかこんな、やねんけども、お母さんはずっとこう、見守ってくれてて、うん、で、その思春期の男の子もだんだん大きくなってきて、母親のありがたみがすごい分かって、最後自分の子供が、女の子生まれた時に、もうお母さんのような子供になってほしいっていう思いを込めて、あなたの好きな花の名前をつけるっていう、すごい素敵な、こう小説家なんかにもなってるんじゃないですかね、なんか。
そうなんですね。
この話の小説家なんかのストーリーかなんか、後で作ってるとかっていうのも聞いたことありますけど、まあ、こう、お母さんに対する男の子の気持ちっていうことなんですけど、これがね、ほんと、ナショナリズムの話とそっくりやなと思うんですよね。まずだから子供の時って、その母親のありがたみがわからんように、国のありがたみがわからないじゃないですか。まずその母と母以外の女性との差がないというか、だってお母さんしか知らないから、家にずっといて。うん、でもこれ世の中出ていったら、母がどんだけありがたいかっていう、よその女の人そんな優しいないですし、自分の嫁さんもそこまで優しいかどうかわからんみたいな。ま、だからそれマザコンみたいなところも出てきますけど、やっぱりこう、ふるさとは遠くにあると思うものじゃないですけど、母親もいなくなって、ちょっと離れてありがたみがわかる。うん、で、日本ってまあ島国じゃないですか。
はい。
で、僕とかまあヨーロッパ行ったりとか、一年住んだりとかしてましたし、まあ外国とも付き合いがあってよく外国行ったりとかしますけど、多くの日本人はずっと日本にいるじゃないですか。
うん、私もその一人です。
そうですよね。はい、まあ旅行にちょっとハワイ行くとかね、グアム行くとかあるかもしれませんけど、なんか向こうで2、3年皿洗いさせられるとか、あんまないじゃないですか。
はい。
それからちょうどこう、ずっと家の中にいる男の子、女の子みたいな状況になってて、いまいち母親のありがたみが分かってないように、国のありがたみっていうのがこれ、分かってないところがあるんですよね。ところがこれ一回、僕も一年スウェーデンに住んでましたですけど、やっぱりね、それ差別されるんですよ。
へー。
こう、スウェーデン人だってものすごい上品な方々でね、
はい、
リベラルっていうかこう、平等主義な人たちなんだけど、やっぱりどっかにふっとね、差別してはんねんなってすごく分かったり、で、スウェーデンですらそんなんですから、アメリカとか行ったらもっと冷たいですから、もう競争社会ですから、
はい、
もう蹴られたとかしますからね。もうなんか、何お前とか、学生の頃とか旅行してたら、警官とかに、おい何してんねんお前みたいな。
それジャパニーズだからですか？
なんかジャパニーズとかでこう、小汚い旅行者とかだったらね。で、なんかこう、すごい冷たいんですよ。で、そしたら、いや、日本ってありがたいなってこう、思うんですよ。だから、日本だからこんなに僕ら大事にされてるんやと。
はい。
だったらもう日本大事にせなあかんやないかと。だから母親の愛を感じてるっていう曲じゃないですか。
はい。
だからこの最初その言ってはいけない、決しては口にしてはいけない言葉を加減もせず投げつけて心を踏みにじってるように、日本人は、戦後日本人は特にナショナリズムをこうものすごくダメなものだって言って、日本という足ざまに言ってね、日本なんてあかんねや、これからアジアの時代や地域の時代や、でも日本だけブーみたいな。ことずーっと50代とか、まあ、60代とか70代の世代はずっとやり続けてきたわけですよ。でも、今も、あの頃はまだね、高度成長期とかで、まあいい感じやったかもしれませんけど、今、それこそ格差社会やとかね、 失業率多いとか、うん、若い子苦労してること多いじゃないですか。そしたらもう、母親が大事やねんなってこう気づくような状況になりつつあるとも言えると思うんですよね。だからやっぱりもう一回繰り返しますけど、ふるさとは遠くにありと思うもの、日本も、これ、ちょっとどっかよそに行ったらいかに大事かっていうのよくわかるんですよね。だから、ナショナリズムってお母さんのことが大好きなぐらい当たり前の話なんですね。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて、社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために、日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊ラジオ表現者、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
は
い
ね、今日は本当のナショナリズム、国大事やって思う気持ちってもう当たり前なんやと。
はい。
でそれがこう、今回雑誌で書こうとしてるナショナリズムとは何かっていう話の根幹にあることなんですけど、まあ最後にちょっとだけね、もうほとんど終わりなんで、もう手短にお話したいと思いますけど、ナショナリズムがあると何がええんか、ないと何がダメなんか。例えば、東日本大震災あったじゃないですか。
はい。
ですごい僕ら気にしたじゃないですか。寄付した人もいっぱいいたし。でも、まあ、中国で四川大地震とかあったんですよね。でも僕ら気にしますよ。でも、気にし方って全然違うくないですか？
ああ。
やっぱりこう、東日本大震災の方が、いや、どうしよう。
やっぱ自分の国のことだから。ね
ね、中国やと気の毒になって思うじゃないですか。で、この気持ちがナショナリズムなんですよ。このナショナリズムがしっかりやれば、なんかどっかで大変な熊本で地震があったり、東北で地震があったら、
はい、
あっても、みんなで助けて、こうちゃんと立ち直らしてあげようとするんです。
うんうん、
で、このナショナリズムが強かったら確実にそれできる一方で、ナショナリズムがなかったらこれが全然できなくなっていくんですよね。それとか、あと、日本の国って今すごいデフレ不況って話してるじゃないですか。
はい、
で、これ大変嫌じゃないですか。で、これみんなでナショナリズムがすっごいちゃんとあったら、日本の国このままやったらあかんからなんとかしようぜってみんな思いますよね。
思います。
でも、エリートの人らはなんか自分の出世のこととかね、なんか自分のお金のことだか考えてたら知らんがなって思うじゃないですか。
うん、
これなんでかっていうと彼らの心の中にナショナリズムがないからなんですよ。
すごい全部繋がってますね。
そう。
はぁ。
だから家族で仲良くしてたら、この家族みんな豊かになるでしょ？
はい。
で、弟困ったら助けてあげる。うん、親父病気になったらお見舞いに行ってあげる。
うん。
そやけど親父が自分のことばっかり考えて、
うん、
もう子供になんかもう着物も何も着物着せんって古いけど、着物も着せんし、飯も食わさんかったら子供も貧乏でもぐちゃぐちゃなっちまうじゃないですか。
うん。
だからそれと同じで、やっぱりナショナリズムがないとダメなんですよ。
うん、すごく大切ですね。
そうなんですよ。
はい。
で、だから、やっぱりエリートの人が特に教育受けて、教育のこと覚えてるでしょ？で、そのエリート層に、もう、日本の教育界はずっと左翼のナチュラリズムあかん、メディアの人たちもあかんって言ってるから、ちょっとおかしになってるんですよね。ぜひ、吉田さん早く、もっと大きくなって、世論をこう、世論のど真ん中にいてくださったら、この国は。
私がですか？
そうそう。
え、
ナチュラリズム何わかんのみたいな。感じになったら、この国普通の英国になると思います。
ね、そういう人が増えることを、ね、
そうそうそう
願ってね、
はい。このラジオ聞いてくださってるこの10代から70代までの皆さん、ぜひ、ナショナリズム当たり前なんやと。あんま歌いながらちょっと思い出してください。
はい、オープニングでもご紹介しました、はい、表現者クライテリアの最新号が、今発売中ですよね。はいはい、そうです。
先週金曜からね、発売してますから。
はい、お近くの、本屋さん、あるいはインターネットで、表現者クライテリオンと検索していただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、はい、
そうもう
こちらから。
今すぐパッと調べていただくと、この今、吉田さんが見てたあの表紙のね、
はい、
木のうっそうと生い茂った森の中の、これがもう日本のナショナリズムや、みたいなイメージの表紙の、ポンと出てきますから、それご覧いただくと、まあ、インターネットの買い方とか、まあ、いろいろ書いてますからね、
はい、
ぜひ見てください。
ぜひよろしくお願いいたします。また番組ではご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いします。 藤井編集長、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで。さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。